ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。先週に引き続き経済学部教授唐沢達之先生です。聞き手は高津敦子です。
さあ、それでは先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前回は先生が大学で担当されている経済史の授業内容がどのように変わってきたかについてお話ししていただきました。さあ、今回その続きを伺っていきます。
はい、先週に引き続き唐沢が少しお話をさせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、で前回はですね、1980年代に、自身がですね、学生時代ということですけれども、その時に受けた、経済史の授業内容についてお話しさせていただきました。当時の、経済史の授業内容は、西ヨーロッパ、特に、イギリスの経済史が中心でしたけれども、
はい、
その理由は、戦前から長らくですね、後進国日本にとって、先進のヨーロッパ諸国の歴史的な経験から得るものがとても多いと考えられてきたからでした。ただし、そうした認識は1970年代ともなると、資本主義や帝国主義の問題性が認識されるようになって、次第に批判されるようになってきたということも合わせて、話をさせていただきました。
はい、でさらに1960年代から90年代にかけての、いわゆる東アジアの奇跡、すなわち東アジア、東南アジアの一部の諸国で高度経済成長が達成された歴史的事情を踏まえ、経済史の授業の内容も大きく書き換えられつつあるとのことでしたが、どのように経済史の授業内容書き換えられつつあるんでしょうか。
はい、東アジアの奇跡においてですね、確かに一人当たりの GDP という点ではまだ欧米諸国に及ばない国が多い中で、日本はですね、1970年代にはもうすでに一人当たり GDP の点でもですね、
はい、
いち早く欧米諸国に並ぶということができたというわけです。で、従いまして、日本にとって欧米諸国は、少なくとも GDP の点で見ればということですけれども、
はい、
キャッチアップの対象、追いつくべきですね、トップランナーというわけではなくなってくるわけです。
はい、
でそういうキャッチアップの対象であった時代には、欧米の諸国と比較して日本がまだ、追いつくことのできていないものですね、モデルとしてですね、国と、自分の国を比較して、日本には欠けている点、すなわちまだないものというのを探しがちになるかと思うんですけれども、その、まだないものを探し出すだけではない、そういう歴史をですね、描くことが求められるようになってくるわけです。
はい、そのまだないものを探し出すだけではない歴史とはどのようなものでしょうか。
はい、それはですね、改めて先入観なしにですね、ヨーロッパと東アジアないし日本を比較し直して、共通点あるいは相違点を整理して、それぞれの経済史の独自性を浮かび上がらせるということかと思います。で、現在自分が担当している授業の内容もそのようなコンセプトで組み立てております。
はい、それでは歴史の見方を変えることで浮かび上がってきた論点、どのようなものがあるんでしょうか。
はい、もちろんたくさんあるんですけれども、大雑把に言いますと、まずはですね、工業化に先立つ時代のイメージっていうのがだいぶ書き換えられてきてるかなというふうに思います。
はい、
すなわちですね、工業化に先立つ時代、16世紀から18世紀にかけての時期について言うと、西ヨーロッパにおいても、それから東アジア、日本においても、市場経済がかなりの程度まで社会にですね、浸透していたということが指摘されています。で、近世にはですね、農村部にですね、手工業生産が、かなりの勢いで広まっていくということが、指摘されております。西ヨーロッパでは毛織物工業であるとか、はい、麻織物工業が、で東アジアでは、製糸業、生糸の生産ですね、あるとか、もちろんその 生糸を使って絹織物を生産する絹織物工業、あるいは綿織物工業といったものが、まあ、代表的でありまして、でこういう、まあ、農村工業に就業する人々が増加すると、当然彼らはですね、当然食料が必要なわけで、
そうですね、
はい、そのまあ需要が増大する、その結果として農業生産もですね、市場向けの生産にこうシフトしていって、まあ、市場経済が社会全体にまあ浸透していったと、されます。
はい、近世の経済は東西の間でかなり似通っていたということなんですね。
はい、
でそれでは相違点、違いっていうのはあったんでしょうか。
はい、違いも、あります、
はい、
一つはですね、あの市場経済がまあ浸透していったといっても、その市場経済のこう担い手に関わる論点です。
はい、
で西ヨーロッパ、あの特にこれイギリスではですね、近世を通じてあの賃金労働者の階層があの後半に形成されてきます。そしてその彼らを雇って経営する立場にある工業経営者、あるいは農業経営者との間に、まあ、大きな格差がですね生まれてくるんですね。でこれに対して日本では、市場経済の担い手というのは、いわゆるあの小農っていう、小さい農ってあの、まあ、経済史の用語ではあの言うんですけれども、
はい、
具体的にイメージとしてはあの自らですね、自分で中小規模のこう土地を持っていて、でそこ の, あの、まあ、畑なり田んぼなりを、家族労働力を中心に利用して、まあ、自らまあ経営者でもあり、まあ、労働者でもあるようなそういう人たちでありました。
はい、
でその結果ですね、日本、近世の日本では、これはまあくまでヨーロッパなんかと比較してということですけれども、社会的なこう格差というのはあまり広がらなかったというふうに言われています。
はい、
そしてもう一つの、相違点は、イギリスではですね、工業化に先立つ、まあ、100年間に、人口増加が停滞するんですね。でそれに対して東アジアでは、人口増加の結果、まあ、1人当たりの耕地面積が大幅に減少します。でその結果まあ、イギリスではですね、まあ、人口が停滞する、すなわちまあ労働力がどちらかというと相対的に不足するので、まあ、できる限り労働力をあんまり使わないで済む方法、まあ、節約するというようなことが施行されるようになりますし、逆に東アジアはあの人口が増加してということになるので、
はい、
いかに労働力を大量にこう投入してあの経済活動を行っていくかということが施行されるようになっていきます。
はい、あのその後の工業化についてどのような共通点、それから相違点があるんでしょうか。
はい、あの工業化ですから、あのこれは、まあ、常識的なあのイメージで間違いないと思うんですけれども、
はい、
まあ、機械を導入したあの工場での大量生産というのは開始するという点では、まあ、ひとまず共通しているのかなというふうに思います。
はい、
まあ、そこは一番工業化の基本線といいますかね、あの共通するあの現象ということなのかなというふうに思うのですが、ただしですね、あの西ヨーロッパ、それから特にイギリスではもう先に述べましたように、工業化以前に、まあ、土地財産を持たない賃金労働者が広範に、まあ、成立しておりましたので、
ね、
あの機械を導入した近代的な工場が都市部に成立すると、一斉に労働者が都市に集中してきて、で工業化に伴う都市化というのは典型的に進展していきます。
はい、
でこれに対してあの日本では、工業化のですね、開始後も在来の手工業的な技術に基づく中小規模の家内工業が農村部で広くあの存続し続けるわけなんですね。
はい、
でその結果あの都市化の進展というのは比較的緩慢でありました。でこれにはですね、近世に小農経営、先ほど話した小農ですね、その経営が確立したということが、はい、歴史的な事情としてありまして、で、まあ、日本の工業化というのは、まあ、この世界遺産にですね、登録された富岡製糸場のような、まあ、ヨーロッパから輸入された近代的な機械を導入して大きな工場が出来上がる、でそれを普及するということがなんかどうも基本線であるかのように語られることがたまにありますけれども、
はい、
実はそうではなかったということなんですね。もちろん富岡製糸場のですね重要性を否定するわけではないんですけれども、はいはい、それがぶわっとこうたちまち広がっていったというものではなくって、むしろこう近代的な機械、まあ、いわゆるすなわち労働節約的な技術が直ちに、まあ、普及していかなかったというのは、やっぱり近世以来のですね労働集約的な、まあ、労働力をこう大量に投入して経済を発展してさせていくんだという指向性が近代の工業化にあってもですね、はい、連続していたということがあるのかというふうに思います。
はい、はい、今日のお話、西ヨーロッパと東アジアの間には工業回線の経済発展のあり方に共通点と相違点があり、そうした相違点が近代における工業化の展開のあり方をも大きく制約し、日本独自の工業化経済発展の道筋があったということが分かりました。西ヨーロッパと東アジアを比較するとしても、欠けているものを見つけるだけでなく、その独自性を見出すということの重要性もよく分かりました。
はい、少し話が伝わっていれば本当に嬉しいんですけれども、まあ、よくですね歴史の勉強するときに学生たちにも伝えるこう歴史家の名言として、はい、歴史とは現在とですね過去の間の終わりのない対話であるという、まあ、イギリスの歴史家で、まあ、E.H. カーという人物がいるんですけれども、はい、まあ、彼のよく引用される名言があるんですけれども、まあ、これは現在を生きている我々私たち自身がですね現在抱えているさまざまな課題を解決するために、まあ、どうして今ここに至ったのかということを過去に遡って明らかにするということを言わんとしているんだと思います。
はい、
で今という、まあ、現実というのは日々刻々と変化していくわけですから、まあ、それに応じて、まあ、歴史の見方も変化していくということを意味するんだろうというふうに思います。で差し当たり、まあ、自分自身が大学で経済史を学び始めて、そしてまた大学で経済史を教えてきたこの数十年間というのは、欧米諸国とそれから日本の、まあ、相互関係が特に日本側がキャッチアップしていったということを経て大きく変わってきた時期だったというふうに思います。そのようにしてまあ、今という現実がですね、はい、この数十年間で大きく変わってきたということによって、まあ、過去との対話のあり方もですね大きく変わってきたということなのだろうと思います。まあ、歴史はですので単に昔あったことをですね記述するというだけにとどまらず、まあ、常にアップデートしていくということがとても大事かなということを最後に申し上げて話を終えたいというふうに思います。
はい、歴史から学ぶこともありますけれども、アップデートも大切なんですね。
はい、
はい、これをね今回は頭の中にね置いておこうかななんて感じました。
なんか少し話がですね伝わっていたということであればそれにかなうものがございません。大変嬉しい限りです。ありがとうございました。
いろいろアップデートしていきましょう。はい、ラジオゼミナール、今回は経済学部教授金沢達之先生でした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。